オールマイティーお久しぶりです。2011年の9月の2日、午前9時15分収録、シーサーブログをキーステーションに全国2局ネットでお伝え中。第576回目のヌーラジをお伝えするのは毎度のことながらヌーでございますけども、大変お久しぶりでございます、ずっとね更新ができてなくてですね、まあいろいろありましたね。まあ、あの iPod で聞いてる方なんかだともう1月の29日で終わってるんじゃないかみたいな思ってる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、まあ、PDF もですね、最後の更新が4ヶ月前の5月の2日ですから、もうヌーラジオはもう少なくとも5月の2日で更新が終わってしまったんじゃないかみたいなね思ってる方も多々いらっしゃるかと思うんですが、まあ、一応続いてたんですねヌーラジオもね自分で言うのもなんですけどね。まあ何ですか、本当は5月の終わりかね6月に入ればあの音声配信もね順々ちゃんちゃんとあの更新できるんじゃないかなと勝手に思ってたんですが、なんだかんだでこうね事情が合わないと言いますかなんと言いますかね、なかなかこうできませんでですね、やっとここでね更新ができるようになりましたという状況になっておりますけどもね。そんな中ですが皆様にですねお伝えしなければならないことがございましてね、別にヌーラジオが終了するわけじゃないんですが、あのヌーラジオが聞けなくなってしまうんじゃないかっていう状況になっていますので、あの一応前回のその PDF 配信でね5月2日の PDF の中でもあの一応ねお伝えしたんですが、まあ何ですか、 iPod とか PDF 見てないぞとかいう方がねたくさんいらっしゃると思いますので、一応音声でもね、アナウンスしておきますと、ニフティさんがね提供しているあのポッドフィードとかポッドキャスティングジュースっていうこういう2つのサービスがポッドキャストに関連するサービスがあるんですけど、そのポッドフィードの方があのサービスどっちもなんだけど、ポッドキャスティングジュースとポッドフィードがねサービスが終了しますよっていう話がその5月の頭だか4月の終わりだかに あったんですよ。でそのポッドキャストのそのサービスを利用している人に多分みんなにメールが行ったと思うんですが、そのポッドフィードサービスがその9月30日でね今年のだからあと、1ヶ月弱しかないんですけども、それまでにですね皆様にやっていただきたいことがあるので、あの一応それだけねあの連絡しておきますと、そのポッドフィードのサービスが終了しますと iTunes で登録しねあの受信しているヌーラジオは聞けなくなってしまうぞということになってしまうので、そのね変更を何ていうんですか、変更っていうんですか、何ていうんですか設定をねちょっといじくってほしいなっていうお願いなんですけど、簡単に言いますとですね、今回ヌーラジオのサイトにね、Google か Yahoo か Baidu か何でもいいんですけど、ヌーラジオと検索していただいて、ヌーラジオに行っていただいてですね、今回の最新の記事、576回の、記事の中にですね、ここをクリックすると iTunes に登録みたいなバナーかリンクを用意しておきますので、そこを皆さんクリックしていただきたいんですね。もう変更済みの方は何にも起こらないですし、もしもそのポッドフィードっていうサービスでやってる方は新しい方の URL が登録されて10月1日以降もちゃんちゃんと更新されればされなかったら何も来ないんですが、されれば10月1日以降も問題なくなんですかヌーラジオが受信できるようになりますのでね、そこをポチッとしていただく作業だけお願いしておきたいなと思います。はい、まあそんなわけでですね、まあいろいろありましたよ。その1月の最後の音声配信からこの9月2日までね、いやーなんていうんですか、厄年ですよ本当に、前役ですね本当になんていうんですか、ついてないと言いますかもうびっくりしました ということで、今回はこのテーマでいってみようかなと思います。ということで今日のテーマは前役です。ということで、今年は前役ということでですね、そのまあ旧暦で言うのかな、この期間からこの期間までが前役で、この次が本役で、この次は後役でみたいな、その辺はちょっと詳しくはわからないですけど、まあ、とにかくまあ、2011年の間はまあほぼ前役のあれだぞという話でまあついてない、まあこういついてないっていうかね、一番最初の話としてはあれですよ、震災ね、3月11日の震災ね。まああの時はまあね、もう、まあ、東北にはいなかったですけどもね、まあ、長野にいたんですが、まあ大変でしたね、あれもね。本当に他人事とは思えないですからね生まれがね、そのちょうど津波が来た時に NHK でも中継やってた釜石ですしね、実家は仙台ですし、じいちゃんばあちゃんとか親戚関係は、釜石の北にある大津ですし、もうまあその辺なんですよとにかくね。まあ実家は仙台って言っても山沿いの方なんで津波の影響は全くなかったんですが、まあその震災があって、まあその3月11日が東北とかね、関東近辺までのあれで、翌日がね、長野県の栄村のあたりで、あれは直下型っていうんですかね、なんていうんですか、あんまり範囲は広くなくて長野市だったんですけど、自分は栄村からはまあ 5,60 キロ離れてるんですが、そこではすごい揺れたって感じはしなかったんですけどね。てかなんで今更この震災の話をしてるんですか、もう半年以上経ってるじゃねえかみたいなね、もう半年は経ってないか、まだ、半年弱ですか、もうほぼ半分年ですね。まあ栄村ね、地震が起きると大体長野県北部っていうこのテロップが地震速報で出るんですけど、長野県北部っていうと大体長野市とか、須坂市とか中野市とか、まあその辺が大体入るんですけど、大きい都市でいうとね、そこも含まれてしまうので、いくら栄村で大きい地震が起きても長野市では全然地震起きてねえんだけどみたいないうような状況だったんで、ほとんど影響なくあれでしたけど、まあでもね、その時の地震はね、3月11日までは長野市内全く何もなかったんですよ。何にも、例えば飲料水がなくなるだとか、保存食が、ね、カップ麺とかそういうのがなくなるだとか、そういうことなかったんですけど、急にその3月12日の栄村の地震が起きてから、もう皆さんスーパーに殺到して、いろんなものがなくなりましてですねまあもううちはもう3月11日の時点で多少水は買っといたんで、まあ、結局断水とかね、停電とかの影響もなくてあれだったんですが、まあ、でも取っといただけ、まあ、なんとかね助かったみたいな感じですけど、すごい買いだめしまくったというわけでもないんですけどね、まあでも多少ですけどね、その時はいけねえぞみたいな話もあったんですけど、多少荷物ね、まあ、実家仙台だから、仙台の方ではもう全然物が本当にないわけですよ。早朝並んで買えるの10個までみたいな状況でしたから、しかもガソリンがないから車でも行けないみたいなね、そういう状況だったんで、荷物はね多少は送ったりしましたけども、いやでもまあでも本当一時的なもんでね、あのあとね、あと水道がね良くなったりねありましたけど、まあでも長野市内は特に影響もなく過ごしたんですがね。まあただその震災でね、まあ、親戚が一人亡くなったりとかですね、何ですか、まあもともとその釜石にいた時の知ってる人がまあ一人亡くなってたよっていうのを、その何ていうんですか、 Google の何でしたっけ、パーソンなんとかってやつパーソンファインダーか、パーソンファインダーでたまたま その、もともと地元だった人たちの名前を適当に入れてたんで、その時にね、一人亡くなってたりとかね、しましたけども。まあ、他は聞いてないのでね、どのぐらいあれがあったのかわかんないですけど、まあ、確認したのは、一人親戚が亡くなったのと、その、もともといたと、釜石にいた時の友達が一人亡くなったと。まあね、今までこう、ね、あんまりそう、なんですか？年齢も年齢だからっていうのもおかしいですけど、あんまりこう、親戚もあんまり数多くないので、あんまりこう、葬式に行くとかね、そういうことがあんまりなかったので、まあ、その時もね、親戚が亡くなった時も、落ちちゃったんですけど、もう、3月の終わりか、3月の終わりに、亡くなってましたっていうのが、ね、遺体が見つかって、で、4月の終わりだかに、確か、合同葬儀で、親戚、その人の身内の3人までしか行けませんよ、みたいな、あれだったので、葬式にも行けず、みたいなね。まあ、そんなことがありましたけどね。まあ、これを厄年に含めていいのかって話ですけど、まあ、でもね、まあ別に、なんていうんですか、あんまり良くない出来事ですからね。まあ他にはですね、ほんとこれは最近の出来事ですけど、お盆にね、浅草寺に行ったんですよ。わざわざ。わざわざっていうか、たまたま、まあその、お盆近辺で、東京にね、ちょこっと行ってたんですけど、そこで、たまたま、その、ホテルの近くが浅草寺だったんで、電車で一区間か二区間ぐらいだったので、行ったんですよ、浅草寺行って。で、たまたま、奥の方入ってったら、厄除けの、なんか、なんですか、木の棒なんですか。あれ、よくわかんないんですけど、自分も。木の棒があって、そこに自分の名前を、なんかペンで書いて、それを売ってる人に渡しておくと、後で、お払いっていうんですか？焼いて、なんかするみたいな、多分するんでしょうね、多分ね。あれをしてくれるっていうんで、8月のそのお盆にね、浅草寺に行って、やってきたんですよ。200円払って。その後がもうひどいですよ。それまではね、すんごい難があるってことはなかったですよ。まあ、強いて言うなら、会社があれになったとかね。いや、もうこれはもう震災の前ですけど、まあ、前回の終わりぐらいにも、ね、前回の音声配信575回の終わりか、その辺でも言ってたと思うんですけど、会社をあれになりまして、まあ、あれも多分厄年の含みなのかもわかりませんけども、まあ、とにかく、まあ、会社はあれになったんで、まあ、とにかく、なんですか、その8月以降が大変ですよ。その、厄除けをした後がひどいんですよ、本当に。まずね、事故ですね。笑い事じゃないんですが、もう、てかね、8月の後半が特にひどかったね。その8月の20何日、前半の方ね、8月21、23あたりでしたけど、たまたまその朝まで雨が降ってて、で、9時過ぎだよね、9時半とかに車を走らせたんですよね。そしたら、なんですか、ちょうど谷になってる道があるんですよ。で、結構な勾配の急な坂なんですね。で、普通に走ってたんですけど、急に前を、結構車間距離があったんですよ、その時も。前に走ってた車が急に止まったんですよ。それで、自分もブレーキかけますよね。なんですけど、路面が濡れてたんで、もうブレーキが効かなくて、結構滑って、あれ雪道かってぐらい滑ったんですけど、ツルツルツルツルツルって言って、あ、もうダメかなと思って、ハンドルをやや切ってギリギリかわしたみたいな感じなんですけど、ちょっと擦っちゃったんですけどね。でもね、で、まあ、もうだいぶ減速もして軽く擦ったんで、怪我もね、相手も自分もなくて、そこだけは良かったなと思ったんですけど、まあ車に大きい傷がつきましたね。 へこみもそんなにないんだよ。だからすごい思いっきりぶつかって、もう多分真後ろにドンと行ってたら完全に相手怪我なんですけど、ギリギリもうスレスレってところでガードレールとその相手の車の間に何滑り込むような形で止まったのでなんとか良かったんですけど、もうねその相手がなんで止まったかが原因ですよそれまず道路が片側1車線道路だったんですよ。だから両側で2車線道路ですね。だからね、さらに対向車がすごい多くて、まずなんか物が落ちたんだけど、それを避ければ普通に行けたんだけど、対向車が多くて止まっちゃった。で対向車が多すぎた。で急な勾配だったに加えて何が落ちたかですよ本当にエアロね、車のエアロってあるじゃないですか。なんていうのなんていうんですか、いわゆるなんていうエアロだよね。エアロでいいんだよね。バンパーは普通の車のタイヤのちょっと上あたりについてるみたいなんだけど、エアロになるとなんかタイヤのカバーの領域になるようなですか。まあとにかくエアロって結構大きいじゃないですか。それもなんていうんですか、例えばさ、ホンダライフのホンダライフのエアロだったら大したことないですよ。幅もある、大したことないからね、軽の幅だから。もうさ、なんかハイエースとかさデリカのちょっと前の方の丸みを帯びた方のエアロみたいな形のでっかいエアロなんですよ。それが道路に向かって水平に落ちたんで、もうそれ避けるに避けらんないじゃないですか。その前にいたぶつけちゃった車もさ、だからそれのせいですよ本当に。それさえなければもう何にもなくね、あれだったんですけど、もうそして路面が濡れたという全ての悪条件が整っての事故だったんで、もう悔しいですね本当にねいやー、で今ねソニーソンボさんとね今頑張ってますよその後がね、この間週末に草津温泉に行ったんですよ草津温泉に行って、まずあれですよ、軽井沢経由で行ってみようかなと思ったんですよ。もう本当に8月の最後の日曜日だったんで、まあ空いてるだろうと思ってさすがにね、8月のど真ん中に軽井沢に行ったらもう車動かないですよ。もうアウトレットだのね、まあ避暑地ですからね、すごい混みますから。ただ8月の最後のその29日に軽井沢経由で行ってみようと思ったんですよ。そして行ってみたらもうすんごい混んでんの。その国道18号から中軽井沢に抜けて、中軽井沢から草津温泉に行こうと思ったんですよ。ね、そしたらそのちょうど分かれ道のどこからもう混んでるんですよ。中軽井沢方面に向かうそこから混んでて、もうそこ抜けるだけでもう30分くらいでもう夕方ですよ。でやっと草津温泉に着いて、わあ湯畑すごいなーって見て、ですぐ湯畑の脇にあるお風呂に入ったんですよ。まあ町民のためのお風呂みたいな感じで、もうロッカーも鍵もないし、なんですか、脱衣所とそのお風呂の境がないみたいな本当に草津とかね、野沢温泉とかね、長野でいうととか、そういう感じの本当に地元の人たちだけのお風呂みたいなところに、まあ普通の人たちも行けるんですけど、そこに行ったんですね。で脱衣所で服脱いでお風呂入って、で上がって服を着て出たんですよ外にね。そしてあれ、メガネねえやと思ってメガネかけるの忘れてきたなと思って、 でまた脱衣所戻って自分が入れていたロッカーを見に行ったんですけどないんですよあれ目がねえや落としたかなと思って、上の方とかね下の方とか誰か拾ってくれたかなと思って周り見渡したんだけど、なんか誰もそんな感じもなくと思って、でしょうがなくあれですよ、メガネなしで帰ってきましたもうさ、なんでメガネなくなるかね。だってさ、もうお金取ってくならわかるよ誰かがね、お金ね、お金ならわかるじゃないですか、お金そのまま使えるからさなんでメガネ持ってっちゃった多分だけど、普通にメガネが置いてあったら自分まず真っ先にメガネをかけると思うんですよ。その脱衣所のロッカーの中にメガネがあったらね、服着る前に自分はメガネかけるんだけど、その時点で多分なかったからメガネかけなかったと思うんだけどね。だから自分が風呂入ってる間に誰かが多分メガネ持ってっちゃったんだよね、多分ね。自分だと思ったのか勝手に持ってったのかだからそういうことだよね。いやまさかですよね、人生にはまさかですよね、本当にその後も大変でしたよ。草津温泉から帰る途中、今度は、菅平高原か、菅平高原の方を抜けていけばまあ長野方面だなと思ってそっち走らせてって、でカーナビの案内通りにここを左折ですって言うから曲がったんですよ山陽ゴリラさんの指示に従って曲がったんですよ。そしたらさ、最初はまだ良かったんですよ、ちゃんと道があってね、まあ多少山の方だからうねった道でぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ行ってたんだけどだんだんまず霧がかかってきたんですよね。なんか周りがもう真っ白でもう50メートル先が見えないみたいな感じになってきたんですよ。やべえな、やっぱ群馬は霧かかるなと思いながら、ちょうど嬬恋村のあたりですよ、嬬恋村走ってて霧かかってきたんですよね、だんだん。そしてどんどん走ってたら、今度はずっとアスファルト舗装がされた道が急に砂利道になったんですよ全部砂利、ガタガタガタガタガタそして今度はガソリンランプがつくんですね、給油ランプがつくんですよ。やべえやべえやべえ、で窓も曇るしエアコンは入れたらガソリンが減るから、これいつまで続くんだよと思いながらずーっと行って、でなんとかね、やっと分かる道まで出てきて帰ってきたんですけどまあひどかったですね、あれはね。それでその後も大変ですよ。写真撮ってきたじゃないですか、草津温泉とかその前のね、いろいろ山梨とかも行ってきたんですけど、その前の日とかにね行ってきたんですけど、まあデータがちょこちょこ消えてるっていうね手近めのデータが消えてるっていうか、データは残ってんだけど壊れてんですよ、開けないんですよ。だからせっかく撮ったような写真がなんかもう読み込めないみたいな感じになってて、みたいな感じ。5枚ぐらいがもうあれですよ、消えててしょぼーんみたいな感じですよまあね、あとまあ約半年ぐらいね、まだ前役が続きますからね、来年になると本気で役年ですからね、どこまでひどい状況になるのかもうあれだね、もう多分1月のね三が日とかでもうお寺とかにね、神社とか、神社は違うんかな、お寺に行って厄除けとかしてもらった方がいいんかね、こういうのはねと思いました。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしようかなと思います。ということで皆様からのご意見ご感想ツッコミ、厄年のエピソードなどお待ちしてますんで、どんどん教えてください。メールはヌーラジオ右サイドバーのプロフィールの下にあるメールフォームから送ってください。なんか添付したいという方はこちらのアドレスまで送ってください。 nunradio@gmail.com ヌーラジオ @gmail.com まで送ってください。はい、ということでね、今回はこの辺で終わりにしていこうかなと思います。 という号で、さようなら、バイバイ。